それでは今週はハミング救急箱をお送りしていきます。藤沢市消防本部救急救命課鈴木真也さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は熱中症についてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、ズバリ熱中症とはどんなものなのか教えていただけますでしょうか。
はい、熱中症とはですね、簡単に申し上げますと、体の中に熱がこもってさまざまな悪影響を及ぼそうとする、そういった病態のことを熱中症と言います。で、本来ですね、人の体は汗をかいたりしてこう自分で熱を下げようと体温を調節する機能があります。しかし周囲の温度が高かったり運動によって熱が高まりすぎたりすると、体温の調節が効かずにですね、そういった様々な悪影響を及ぼすということにつながります。
はい、熱中症はどんな時に起こりやす
い
ものがありますか。
はい、今申し上げた通りですね、はい、まずは周囲の温度が高かったりとか、あとはですね、湿度がものすごく高かったり高温多湿な状態っていうのは起こりやすい状況になります。またですね、寒い季節であっても運動によって例えば屋内で運動をしている時にですね、体温がこう高まりすぎたりすると熱中症になる危険性はとても高くなります。例えばですね、サッカーの試合中とかだと、サッカー選手かなり熱高まって体温40度ぐらいになっているっていう話もありますので、はい、あまりこう時期とか関係なく運動される時は熱中症のリスクがあるというふうに考えていただけるとよろしいかと思います。
はい、一つポイントとして挙げていただきましたけれども、起こりやすい年齢というのは特にありますか。
そうですね、やはり小さなお子さんですとか高齢者の方っていうのはですね、ご自分で体温を調節する機能というのがですね、まだ未熟であったりとか、あとはその機能自体がですね弱まっていたり、そういったことがございますので、ものすごくこう熱中症にはかかりやすい状況になっちゃうんですね。
周りの人が気をつけて見てあげることも必要ということですよね。状況を見て判断をしていただければと思います。今熱中症の症状についてお話を伺いましたが、実は熱中症には種類があるということだったんですが、はい、どんなものがあるのかご紹介をお願いいたします。
は
い、
と大きく分けるとですね、と3つの種類に分類することができます。医学的に言うと1度、2度、3度とかいう言い方をするんですけども、とここでは症状によってその種類を分けていきたいなと思います。まず1つはですね、熱痙攣と呼ばれる状態で、熱が高まることによっていっぱい汗をかきます。汗をかくとですね、人間の体の中の水分と一緒に塩分ですとかミネラルですとか、そういったものも放出されていきます。そういったことで体の中の塩分、ミネラル、そういったものがなくなることによって痙攣が起こります。例えば運動中に足がつってしまう、こむら返りを起こすとか、そういった時も熱中症の一部の症状が発生していると思ってください。次にですね、2番目の症状としては熱疲労と呼ばれる症状があります。例えばですけども、暑い日中外で働いていたりとか、あとはその乳幼児、小さいお子さんやご高齢の方、そういった方が水分をどんどん失ったというような、そういった時に発生しやすいもので、症状としてはまず強い喉の渇き、あと全身の疲れですね、あとはこう気分が高揚したりとか、あと体温が高くなったりとか、そういった状況になりやすくなります。それだけではなくて、例えば頭痛を発生したりとか、気持ち悪い吐き気を発生したりとか、そういったこともつながってきます。体全体的な症状が出始める、これが2番目の熱疲労と呼ばれる状態です。で、最も注意が必要なものとして考えなければいけないのが、次に申し上げます3番目、熱射病と呼ばれる状態。よく日射病と熱射病って分けて言ったりとかするんですけども、熱射病はですね、もう本当に体温が高くなります。38度5分以上の高体温になってしまう。で、体温は高いんですが汗が止まってしまう。あとはですね、意識ですね、と例えば意識に障害をきたすということがあります。会話がうまく伝わらなかったり、わけのわからないことを言い始めたりとかですね、中にはこう昏睡状態になってしまう、意識がなくなってしまうとかですね、そういう中枢神経に障害をきたすような状況というのが出てきてしまうのが熱中症と呼ばれる状態です。その大きく3つに分けられます。まとめると、熱痙攣、熱疲労、あとは熱射病、その3つの病態に分けられるというものでございます。
はい、 はい、ありがとうございます。今熱射病のお名前が出ましたけれども、よくこう熱射病、日射病、そして今日お伺いしている熱中症と、これは違いっていうのは目に見えて分かるものなんでしょうか？
と、明確な違いというのはそこにはありません。それぞれのですね、熱中症の中で、例えば熱痙攣、熱疲労、あとは熱射病の典型的な違いとしては症状で分けるというふうに考えていただいて結構です。で、熱痙攣にしてみればですね、と、例えば手足、あとはよくあるんですけど腹筋とかですね、そういった筋肉がですね、痛みを伴う痙攣を起こすというのが熱痙攣になります。で、熱疲労と、あとはですね、熱射病、それぞれ明確な判断っていうのは実はつきにくいんですけども、例えば筋肉以外にもですね、疲労感があったりとか頭痛があったり吐き気があったり、そういったところで自分で症状を訴えられる状態であれば、それは熱疲労と捉えていただいて構いません。で、例えばおかしな言動や行動、あとは呼吸状態がおかしくなるとかですね、意識がなくなる、そういった中枢神経に明らかに影響を及ぼしているんじゃないかなというのは、その熱射病というところでの区別になります。で、この熱疲労から熱射病へはもう簡単に移行しやすい状態になっているというのは覚えておいてください。で、こういう状態になった時にはお一人で対処するのは大変かと思いますので、もうすぐに119番していただいて構いません。
もし熱中症になってしまった場合、今119番で呼んでくださいというお話もありましたが、そういう方が、まあ、自分だったり周りの方だったり熱中症になってしまった時は、どういうふうにまずは対処すればよろしいですか？
はい、熱中症の応急手当のですね、一番のものとしては、まずはですね、安静にして休ませる。次にはですね、冷やすということが大切になります。あとはこちら予防も絡むんですけども、水分を十分に取るということが大切になっていきます。
はい、
まず安静にするということなんですが、例えばなんですが、サラリーマンの方なんかはネクタイとかベルトとかですね、締め付けられているところを少し解除してあげて、で、涼しい風通しのいい場所で休んでいただくというのが大切です。冷やすとなるんですが、冷やすのもですね、例えば氷を当てて冷やすのではなくて、霧吹きで水を吹きかけて少し体表を湿らせる、そこにですね、風を当てるということで、気化熱で一気に熱を奪っていこうという目的で冷やしていくっていうのが非常に効果的と言われています。
はい、
あとは水分ですね。熱中症になるぐらい大量の汗をかくとですね、水と一緒に塩分とかミネラル、そういったものも多く放出しますので、そういった時には市販されているスポーツドリンク、そういったものでですね、しっかりと水とミネラルを補給するというのが大切になります。
それでは続いて、熱中症の救急搬送された状況について、ここ何年かかのデータからですね、鈴木さん、ご紹介をお願いできますでしょうか？
はい、熱中症統計を取り始めてですね、平成21年までは年間50件弱ぐらいの件数で救急車が出動していたんですが、
はい、
実はですね、平成22年、平成23年と熱中症の搬送件数が非常に多くなっております。平成22年は6月から9月までの期間調査したところ、139件熱中症での搬送がありました。
はい、
で、平成23年はさらにこれを上回る145件の搬送がありました。だいたい平成22年、23年と増えているんですが、それまでと比べて3倍以上が熱中症で救急搬送されているというところでございます。
急激に人数が増えていますけれども、はい、この熱中症というのは事前に防ぐことっていうのは自分で気をつければできるものなんでしょうか？
そうですね、
はい、
熱中症はあくまでも予防が重要になってきます。例えばですね、暑くなる日が続くようであれば、家の中を涼しく保つですとか、あとは外でのお仕事、あとは外でのスポーツをやめるとか、動くときにも十分に事前に水分を取っておく、そういったことで熱中症は防ぐことができます。皆さんが熱中症が起こる危険性を理解して把握して注意するということで、この熱中症による救急は防げるんではないかなと、そういうふうには考えております。
はい、もう 2,3 年で増えているということなので、一人一人の日頃からの心がけで防げるものだということですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。今日は熱中症についてお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。